皆さんおはようございます。黙示録4章に入ると、ますますその解釈が難しくなってくるんですね。今まで夏の教会への、夏の手紙を学んできたんですね。そしてその内容を見るとですね、よくその書かれたことを、私たちがこの教会に当てはめることができると思います。一つのことはその夏の手紙の著者はですね、誰でしょうか。七つの手紙の著者はイエス様なんですね。そしてヨハネはイエス様がおっしゃったことをですね、書き記したんですね。ですから黙示録は一応ですね、ヨハネはその著者であると言われてますけれども、ヨハネはですね、聖霊を通して神様から、このまたイエス様からですね、その、書けるべきことを教えられてたんですね。ですから、その7つの教会を見るとですね、それぞれですね、強いところがあり、弱いところもありました。そして褒めるべきところと、その、変えるべきところですね、悔い改めるべきところもありましたんです。その7つの教会は地域の教会でしたですね。地域の教会だったんですけど、でもその7つの手紙はですね、その時代の地域教会を超えて、また国を超えて、言葉を超えて、文化を超えてですね、だからその7つの教会は神様の普遍的な教会を、象徴している、指しているということが言えると思います。覚えてますか。その書く手紙の最後のところに次の言葉が書かれたんです。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと。ですから諸教会というとですね、複数なんですね。ですから、Faith Bible Church、英国教会もね、その含まれているわけなんです。今日は4章に入ります。幻を通してですね、ヨハネは天に覗く機会がありますね。もう一度4章の1節ご覧ください。その後私は見た、私はヨハネのことですね。私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと。なんていう驚くべき招きなんですね。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。ですから二つのことですね、この開いたものを通してヨハネは天国のことですね、天を見ることができるんです。もう一つのことはですね、ヨハネにですね、この後必ず起こることが示されるということです。みんなですね、その先のことを知りたいんですね。 明日のこと、来年のこと、20年のこと、まあ、クリスチャンだったらですね、いつイエス様が帰ってこられるかですね、知りたい。ですから、ここでヨハネは、この後、必ず起こることについてですね、そのことが示されると書いてあるんです。でもヨハネはですね、その開いた門を通して何を見たんでしょうか。わからないんですけど、おそらくですね、人間の言葉で、天国ということですね、言い表すのは不可能じゃないかと思うんですね。だからヨハネは幻を通してですね、これはあくまでも幻ですね、幻を通して天のことが見せられたんです、示されたんです。2節ご覧ください。その招きに応じてですね、ヨハネは登ってたんでしょう。そしてたちまち私は見た目に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。そして五節ご覧ください。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。この三つのことはね、よく出てくるんですね。稲妻、そして声と雷鳴、それは神様の臨在、神様がいらっしゃるということを象徴しているわけですね。そして七つの灯火が御座の前で燃えていった。神の七つの御霊である。ヨハネは天の御座を見たんですね。そしてその今朝その御座についてですね、三つのことをご一緒には考えたいと思うんです。その御座の上に一人の方がついていらっしゃるんですね。確かにその人は神様なんですね。でもヨハネの言葉はですね、ここで非常に、説明しにくいんですね。難しい、ピンとこない。その方は碧玉や赤目のように見え、そしてその水の周りには緑玉のように見える虹があった。それは神様ですね。おそらくヨハネは見たんですね。でも言葉で見ていることですね、言い表せなかったんじゃないかと思うんですね。しかし確かにヨハネは神様の栄光の一部を見たんじゃないかと思うんですね。旧約聖書に戻ると、ある時神の民の指導者モーセは神様ご自身を見たいと思ったんですね。少し前に神様はモーセにこの約束を与えてくださったんです。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。英語で My presence will go with you and I will give you rest ですね。しかしその約束は素晴らしかったんですけど、モーセは満足してなかった。だから 彼は神様にお願いしたんです。どうかあなたの栄光を私に見せてください。これは全部出エジプト記の33章の中にあるんですね。どうかあなたの栄光を私に見せてください。そして神様は言われて、私自身私のあらゆる善をあなたの前に取らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからであると。そして次は神様はこうおっしゃったんです。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が取りすぎるときには私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が取りすぎるまでこの手であなたを追っておこう。私が手をのけたらあなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。ですからモーセはですね、あなたの神様にはあなたの栄光を見せてくださいとお願いしたときですね、何をお願いしているか本当にわからなかったんですね。わからなかったんです。だから神様は答えの中にですね、人は私を見てなお生きていることはできないとおっしゃったんですね。聖書によるとですね、神は霊であるんですね。霊である、 Spirit。 だから人間のようにですね、姿を持ってないんですね。もちろん聖書を読むとですね、神の顔、神の手、神の口という言葉があるんですね、表現があるんですけど、もうこれらはですね、あくまでもですね、比喩的な表現ですね。Figurative language。そういう figurative language 使わないとですね、本当に私たちは神様のことについて何一つも理解できないと思うんですね。わからない。ですから、ここでヨハネは天に昇って、そしてその天の水を見たんですね。もうそこで彼は神様の形、神様の姿を見ることができなかったんですね。あれはあそこで神様が座っていらっしゃるということが言えなかったんですね。ただですね、モーセのようにヨハネは神様の栄光を見てたと思うんです。神様が見えないとですね、果たして神様が存在しているかどうかという疑問を持つ人がいますね。 If I can't see God, how do I know He exists? という人がいます。しかし私たちは神様を見ることができるんですね。ヨハネのように私たちが天に昇らないといけないということではないですね。ある時一人の弟子はイエス様にお願いしたんです。主よ、私たちに父を見せてください。すなわちどうぞ神様を 私たちに見せてください。そうすれば満足します。イエス様の答えを覚えてますか？イエス様はこう答えたんです。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのである。イエス様がですね、父なる神を解き明かすために、また見せるためにですね、天から降りてきたんです。この地上に生まれたんです。神は霊であると先におっしゃったんですね。でもイエス様を見るときですね、私たちは人間だけではなく、私たちは聖なる生きる神を見ているわけなんです。ということはイエス様を通して私たちは神様の愛、神様の力、神様の恵み、神様の栄光を見ることができるんです。またイエス様を通して私たちはその天の御座にいらっしゃるですね、その生ける神を知ることができるのです。ですから幻を通してヨハネはその全能の神様を見ることができたんですね。でもそのためにの天に昇らなければならなかったんです。私はじゃあそこまで行かなくていいんです。イエス様を通して私たちは生きる神、全能の神様、天に座しておられる、の座に座しておられる神様を知ることができるのです。もうずっと読んでいくとですね、あの天の御座はその礼拝のところなんですね。礼拝するもう中心なんです。4節をご覧ください。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。だからその御座の周りにですね、ヨハネはこの24人の人を、長老ね、を見るわけなんですね。白い衣を着てですね、そして頭にですね、あの金の冠をかぶってたんです。誰を指してるんでしょうか？あるあの人によるとですね、この24人は神様の、神の民を象徴していると言うんですね。代表してる。他の、人によるとですね、あのイスラエルの十二部族、そしてあのそれあの古い契約の神の民ですね。そしてあのその十二人は十二の人、新約の、神の民ということを指しているというんです。また他の解釈によるとですね、あの人間じゃなくてですね、天使のことを指している。だからこの24人は天使の一種であると言うんです。でもその24人のと一緒にですね、あと4つの生き物が あるんですね。6節の後半ご覧ください。御座の中央と 御座の周りに。だからその24人より御座に近いみたいですね。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一のものは獅子のようであり、第二の生き物はお牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。ヨハネは何回もですね、のようのようのようという言葉を使いますね。 like like like。 だから彼が言葉をちょっと探してるんですね。そのどうやって描写するか、言い表すかですね、考えているわけですね。そしてその八節の後半、彼らはこの四つの生き物ですね、は昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万軍の支配者、昔まし、常の、常にいまし、後に来られる方。旧約聖書を読むとですね、この四つの生き物は、預言者イザヤが見たセラフィムという天使とよく似てるんですね。このセラフィムはですね、天使の一種であるんです。そして同じようにですね、このセラフィムは神、非常に、神に近いものであった。距離的にですね、近いものであったんです。そして神様を礼拝したとき、拝んだときですね、この生き物と同じような言葉を使ってたんですね。イザヤはこの言葉を聞いたんです。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その生き物の四つの顔ですね、それぞれその顔が違うんですね。獅子、そしてお牛、そして人間、そしてワシの顔も持っていたんですね。だからある解釈によるとですね、この四つの顔はですね、すべてその作られたものを指しているというんですね。九節を見ると、これらの生き物が永遠に生きておられ、御座についている方に栄光、誉れ、感謝を捧げるとき、その24人の長老たちはですね、冠を取って、そして御座にいらっしゃる方、神様の前に投げ出した、その冠を投げ出してたと書いてあるんです。彼らもですね、神様を礼拝したんです。そして11節、こう言われました。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物を存在し、また創造されたのですから。天国はですね、礼拝するところでですね、この地上でですね、私たちクリスチャン集まって神様を礼拝します。しかし 神の民以外の人たちは神様を認めないで、知らないで、 そして礼拝しないんです。神の偉大な力、神様の支配は認めてないし、また神の愛と救いが拒否されて、神様の皆が汚されているわけなんです。神様の御心が無視されているんですね。天国は違います。天国で天国はですね、賛美と感謝でいっぱいなんですね。ですからさっき読みましたんですね、あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方であると、その長老たちが言いましたんです。私たちが、神様を礼拝するとき、神様が私たちの命であり、力であり、希望であり、喜びであり、平和であり、私たちの本当に全てであるということを告白しているんですね。また礼拝するときですね、私たちは自分たちの弱さを認めて、そして私たちはもうすべてを神様に委ねているわけなんです。神様の目前に私たちは本当に、無力のものであり、そして私たちのその、誇りは私たちの中にあるんじゃない、私たちの誇りは私たちの神様、救い主である神様。ここでですね、私たちがこの地上で私たちが礼拝するとき、私たちは天国に行くその準備をしているということも言えるんじゃないかと思うんです。ですから天の御座は礼拝するその、The center of worship、 礼拝の中心である的なところである。まあ、ずっと読むと、もう一つのことがこの天の御座についてが言えると思います。天の御座はですね、この世のまたこの宇宙のコントロールセンター、コマンドセンター、日本語で何て言うんでしょうか、この地上で、この世でですね、問題が、例えば政府とか会社とかですね、学校で問題があるときですね、いつもこういう声が出てきます。責任者は誰ですか、誰のせいでしょうか、責任者は誰ですかと聞くんですね。初代教会は激しい迫害を経験したんです。そして多くの殉教者がありました。そしてその時ある人たちはいましたんですね、私たちの神様はどこにいるんですか、なぜ神様は何も知らないのですか、しないのですか。それは当然ですね。そして黙示録を読むと、イエス様によると、イエス様が再び帰ってこられる前にですね、もう一度激しい、迫害があります。そしてその時も同じ質問が出てくるんじゃないかと思うんですね。私たちの神はどこにいますか、なぜ何もしない、なぜ私たちを助けないの。その 答えは黙示録にあると思うんですね。二つのことですね。責任者はですね、神様なんです。なぜならですね、天の御座からですね、神様はすべてを支配していらっしゃる、すべてを導いていらっしゃるんですね。私たちの神様は全能の神様でいらっしゃるんですね。初めから終わりまでですね、神様はすべてを支配していらっしゃるわけです。もう一つのことはですね、神様は必ずご自分の民を守ってくださるのです。どんなことがあってもですね、神様はご自分の民を支えて守ってくださるのです。イエス様はおっしゃったんです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知ってます。そして彼らは私についてきます。また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。ローマの手紙の8章の中にパウロも同じことを言います。私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。もし私たちが神様のものであるならばですね、どんなことがあっても、迫害を受けても、命を失っても、私たちは神様のものなんです。黙示録をずっと読むとですね、神に属するもの、神のものはですね、その額に、勝因があります。生ける神の印と呼ばれてますね。 The seal of the living God。 その生ける神の印を押している者たちは永遠に神様と共に永遠に生きるのです。恐れることはありません。同じように、もし私たちが神様のものであるならば、もしイエス・キリストを日々に信頼して従っているならば、私たちのうちにですね、生ける神の印が押されています。その印は何でしょうか。その印は聖霊様なんです。パウロは言いました。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日の民に聖霊によって勝因されているのです。 You are sealed with the Holy Spirit。 私たちはその勝因されているものがですね、そういう勝因を持っているならばですね、私たちは本物である、本当に神様のものであるという証拠なんです。だから今朝4章を通して、私たちは天の御座をヨハネと一緒に見ることができたんです。その御座は神様が座しておられるところなんです。そして天の御座の周りにですね、その24人の長老たち、そしてその4つの生き物が神様を礼拝しているんですね。天は、そして天は礼拝するところであるんです。最後に、その天の御座から神様は、全能の神様はご ご自分の、ご計画、完全なご計画を実行して成し遂げられているわけです。だから私たちは安心して日々生活ができるのです。恐れる必要はありません。まあ、これから五章六章ずっと学んでいくとですね、ますます難しくなるんですけど、しかし非常にこの黙示録を通して解説のことを学ぶことが、できると思います。感謝です。アーメン。
皆さんどうぞご起立ください。
天の父なる神様、あなたを礼拝します。あなたの愛と恵み、救いを心から感謝いたします。どうぞ私たち日々、あなたは天の御座にいらっしゃるということを覚えて、安心して、また喜びと平安を持って、あなたの御前に歩むことができますように、導いてください。どうか主イエスキリストの言い尽くせない恵み、父なる神の変わらない愛、聖霊の親しい交わり、一人一人と共にありますように。アーメン。